クリラジテカベニュー2週に一度お送りしておりますクリラジ技術系番組テッカベニューお届けするのは私山と
タロケンです。
なんか雨ひどかったねここの時期ね。
ねえ、うん、今も降ってるんだけどこっちでは、
こっちは今収録中は降ってないけどぐらいな感じで、
ああそうなんだ、場所によっては災害級の雨みたいなことになってるけど、
ね、結構大変な状況だったよね、っていうか俺はもうこのなんか雨来そうっていうのを見越して、あの青森の方にこうねちょっと逃げながらというか、あっちで、まあバイクでねぐるぐるまた回ってたわけですけれども、まあ仙台から向こうはこの連休3連休か、あの雨なかったので、
ああそうなんだ、そうか
そうそう、
まあ、まさにこっちの静岡の方はなんだ、線状降水帯ができて、掛川市あたりはなんか避難してくださいみたいなことになってたよ。
おおマジか。
まあ、掛川市全体的にじゃないかし
ら。その前はほら、あの沼津とかね、結構使ったなんて話もあったし。
まあそうだけどね。
この梅雨、えらいことになってるね、なんか雨ね。
だから静岡県の災害警報が通知来まくりなんだよな、なんか。
俺は梅雨なのかっていうようなさ。
まあ梅雨は梅雨なんだろうけど、梅雨っていうレベルの雨じゃなくて。
まあね。
もはやなんか台風に近いものぐらいな感じになってるっていうね。
そうそうそうそう。で、まあだからそれで東北の方っていうか、まあもう青森までとがっつり行ってたから、で帰ってくるときにどうだろう、福島県ぐらいかで、まあちょっと降ってるとこあったかなぐらいな、福島か茨城くらいかな、そうそう、あの帰り東北回り序盤回りだなと思って序盤ルートで来たから、海っ端ずっと来たんだけど、あの時に、だからいわき前後ぐらいかな、いわき日立とか、あの辺でちょっと降られたぐらいで、あとは、降られることなくずっと回ってきたんで、そう、まあだから向こう回ってきて最後どこだっけ、錦秋湖とかあの辺、だからまあどこだろう、花巻とかあの辺の近くなるのかな、盛岡よりももうちょっと南側ぐらいの、あの辺からまあ高速乗って最後帰ってきたんだけど、まあ途中ね、あの仙台寄って晩飯とか行って降りたりしたけど、そうで錦秋湖っていうか、だからあそこら辺の湖ねいくつかあるから、えらいやっぱ水少ないなっていう、
逆に少ないのか、
そうそうそう感じはあったね。いやほらだからダムだとさ、こうあのなんだ水位がある程度わかるじゃん。ここまで溜まるんだなっていうのがこう減ってくるとさ、こうあの岩肌というかね、山肌が出てるから、
じゃあこれからこの辺の雨雲がそっちに移動して降るのか、
どう、まあそうだね、だからあの前線がどんどん北に上がっていくわけだから、
そう、じゃあその辺 の水が少ないところは逆に解消されるか、これで
のかな、どうだろうっていうのはあるけど
ね、
そうね、だからこの連休でもってそれで向こう行ってた後にこっち戻ってきたら、天気図がさ、ほらあの前線が上がってってね、秋田岩手とかあの辺のラインにこう上がってたから、いよいよ降るかっていうか、もともとなんかこの連休ぐらいであっちも降りそうみたいなのがさ、あの北に上がってかないで割と南にあったから、じゃあ北に行ったねっつって言ったのよ。
そういうことか。
いう感じで、まあだから、まあ青森ほぼ一周というか、なんだろう、まあ十和田の周りだから青森から秋田の方とか、あの辺をまあぐるぐるしてましたけど。
ああ、日本海側まで行ったわけね。
そうそう、太平洋側、あの、岩手サイドから、要するに三沢とかあの辺も行ったし、なんだ、能代とか千葉ぐらいまで。だからまあ、青森を中心にちょっとこう、あの、岩手、秋田にはみ出すぐらいのエリアを走ってたんだけど。
そういうことか。
そう。で、最後だから、あの、なんだ、秋田県内をずっと回ってきて、で、まあ、宮城方面に出てきて、帰ってきたみたいな、そんなルートで行ったけど、まあだから十和田湖の周りとかも回ったからさ、俺は青森側にも十和田って書いてあるし、秋田側にも十和田って書いてあるしって、まあもちろんね、あの、まあ県境に十和田湖あるから、
そう、
あの富士山みたいなもんでね、
まあね、
あの静岡県側か山梨県側かみたいな、まあ真ん中にあるので、まあ岩手県はあれちょっと被ってないんだよね、あの位置だとね。
ああ、岩手、そうか、岩手は被らないのか。
そうそう、あれ、そうそう、三県境ではなくて、岩手県の方がこう、ちょっと、あの、なんだろう、南側にラインがあるので。
ああ、そうか、そうか。
そう。
なるほどね。秋田か、
そうそう。
青森か。
そうそう。だから、十和田市って言ったらほら、青森側だけど、
うん、
あの秋田側にもなんかもう断ることに十和田十和田って書いてあるから、どこまでが十和田なんだって、うんうん、そうか富士山みたいなもんかと思いながら、
うん、まあ十和田湖までは行ってないけど、昔あったなんだ、うん、あの十和田なんだっけ、あれ十和田交通だったっけ名前は、鉄道会社があった頃はあの乗りには行ったことはあるけれど、もうあの辺のあの何、あの岩手とあの青森の境目がよくわからないっていう、行ってもよくわからないっていう、
なるほどね。
そうそうそうそう、三沢はどっちだ、あれ青森かみたいな、
ね、三沢は青森だよね。そうそうそうそう、ほらだからあの三陸のあの辺がさ、ほら、うん、あの純不動でさ、あの、うん、何一戸とか八戸とかさあるじゃん、
あ
1から9まで、あれを順番に並んでてくれればさ、うん、お今4まで来たよとか分かるんだけど、うん、
ああ
そうそう、順番よく分かんないんだ、ね、あれ。
まあ分かんないしね。
そう。いや、そうだ。ちゃんと並びを覚えようって何とか思ったんだけど。うんうんうん。まあ、9つだけど、どれだかどれだかよく分かんないとか言って。そうそう、まあ、どうやら3の部屋はこの辺で、7の部屋はこの辺で、8の部屋があっちでとか、こう、少しずつは覚えるんだけど。
うんうん、
うん、
あと、あの、街によってあの規模が全然違いすぎみたいなのも
あ
って。
まあまあ、それはあるね。
そう8の部屋だけどめちゃめちゃでかいけどみたいなね。
そうそう。で、ほら、あの道の駅回ってくとさ、あの、だからさ、道の駅サンプラリーやりながら行ったから、うん、まあ、ここ3の部屋か。ここ七の部って書いてあるな。うん、こっちで六の部かみたいな。どこどう回ったかよくわかんない。そうそう。番号順でもねえしってなるわけだよ、だから。
うん、謎だな、変な。
そうそうそうそう。
あの辺はあれなんか市町村合併してなんか全部足してあの合計数にしますかってことはないのか。
だって順番に並んでてさ、だから一角が全部それだから、うん、全部くっつけて55の辺にしましょうができればいいけど、うん、そうじゃないから、ほらあの間に違うものが入ってるから、う
ん、ああそこは含めるかも、そこは飛び地にするかどっちか。
なんとかの辺だけそれ全部集める、
うん、そうそうそう。
それもなんか謎な地域になりそうだけどね。
うん、でもなんか昔そんなに、あの、うん、よくは、あの、数字の銀行あるじゃん。うんうん、三重県とかあの辺に。
うんうん、
三重県だと105銀行か、あの辺があれなのか、今は有名なのか、うんうんうん、有名っていうかでかいのか。あれ確か、あの、33銀行と何十何銀行が合併した時に足し算したんだよね、社名を。
あるね。そう、そういくつか、そうそう、足し算した銀行もあるし、うん、どっちか片方のやつを引っ張ったのもあるし、
うん、そうそうそうそう。
第一勘銀みたいに、ほら、あの、1と勘銀とくっついたみたいなのもあったし。
うん、まあまあね、全部そういう横に並べてね、あの、社長であの、東京三菱 UFJ とか一番長いのが。
そうそう、太陽神戸三井とかさ。
そうそうそうそうそう。うん、あったけど、
そうそう、いろいろあったけど、そう、あ、桜銀行になってえらい短くなったなって思ったのがね、あったけどね。
ああ、あったけどね。うん、
そうそう、うん。あれもだから足し合わせるとか、片方を引き継いだとか、
うん、
そう、足し合わせた数字と、もともとその数字だった銀行はもう、うん、あの、うん、なんか合併だか廃業だかしたからなくなったからこの数字でいいよねみたいにしたとか、
うん、
あれもなんか割と謎だよね。
まあ、あの、吸収される形でどっかの片方の社名を使いましたらわかるけど、
うん、
足し算するのってそれなんかメリットあんのっていうか、
でも、いくつか、うんうん、銀行関係だったらいくつか足されてるよね。
うん、割とあるんだよ、
そ
ん
な。そうそうそうそう。
でも、両方のユーザーとしても社名変わるし、うん、数字が大きくなったとしとて、うん、なんか別に分かりやすくなってるわけないし、みたいな。
まあまあまあ。でもほら、あの、キャッシュカードの銀行の番号とかさ、もともとなんか小さい方の数字の番号でしたみたいな、こう、気づいてたりとかしたりするから。
まあね、うん、それはあるんだけどさ。うん、
ほらね、だから銀行番号と、うん、あの、支店の番号と口座番号ってなってんじゃん、あれ。
まあね、
あれの銀行番号はそのまま引き継いでんだけど、うん、だから、うんうん、銀行名と違うんだけどこの番号何みたいな、
そうそうそうそうそうそう、まああったりするからね、
う
ん、
そう、まあまあ割と謎、うん、
あとそう、うちの近くの、地元の一番でかい地方銀行で、うん、うちの最寄りの2つが合併して、うちのすぐそばに来たんだけど、おうおうおう、その合併したやつが、うん、でそうするとなんだろうな、最近あの二つの支店名をくっつけて、うん、っていう、東京銀行と三菱銀行で東京三菱銀行になるみたいに、うん、なんとか銀行、なんとかなんとか支店っていう言い付け方するようになってて、最近。
要するに、あれでしょ、あの、何、その、うん、なんだ、燕市と三条市の間にあるからって言って、あの、駅が燕三条になっちゃったとか、
そうそうそう。
高速のインターは逆にして三条燕インターにしましょうとか、ああいうやつでしょ。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
ああいうのが、その銀行の支店名が、そういうこう、地名を二つ並べるみたいなことになったりとかしてて、最近。
でもね、だから、そういうでかい話でいけばさ、練馬板橋支店みたいになっちゃうわけでしょ、
うん、そうそう。これは移動した場所の地名にすればいいんじゃないのかと思って、なんか偉い二つ離れてるんだけど、うん、その中間取ったところってどっちでもないよみたいな。
それが謎だよね。そう、
よくわかんねえなと思いなが
ら。あとさ、だから大合併よりもちょっと前に、うん、社会人になって、でそこで構成いっぱい作ったりとかしてたのがあったから、うん、で一番初めに住んだのが東京の、うん、まあ今西東京市だよね。で、まあ、田無だったんだけど、
うん、
であそこで桜銀行と、住友銀行と、で、うん、三菱、あの時はなんだっけ、東京三菱銀行か、あそこはくっついた後だったんだ。で、桜はほら、太陽光三井が桜になった後だったんだけど、みたいな感じで作ってたら、やたら合併したじゃん。で、合併した結果、みんな駅前にこう、ごっちゃりあるんだけど、片や田無支店で、片や田無駅前支店なんだよ。
ああ、あるある。
で、ごっちゃり合併して、それ二つの支店になりましたと。で、二つの支店が、うん、片方の、建物に、一緒に入ることになりました。でも、口座云々の都合上、一個の、その建物の中に、田無支店と田無駅前支店がありますみたいな状態になって。
そのパターンもあるね、割とね。
そうそう。
うんうん、そうそう。
あれは謎だよね、と思って。
そう。まあ、だいたい何年かしたらなんかまとめて一個になってするんだけど。
そう。あれがさ、だからまとめて一個になってくれてれば、おお、なったね、なんだけど、うん、なってないやつもあるし。
うん、そうか。一店舗の中にやるのに、口座的には別扱いみたいな感じで。
そう。
うん。なるほどね。
まあ、あれはなかなか難しいね。で、だからさ、うん、自分の口座がどっちの支店にあるんだっけっていうのも、微妙にわかんなくなるじゃん。
う
ん、
ああ、そうね。
もともとは、ほら、ね、それぞれの田無支店で作りましたと。うん、で、片方がその合併の都合じゃ、田無駅前支店に名前変わりましたって言って、両方には口座あったんだけど、さあどうしようみたいな。
ああ、うん、あるな、その辺もな。そう。確かに。
っていう謎がね、何、富士山の静岡山梨とか、その十和田の、青森秋田じゃないけど、逆もね、うん、合併もあるし、こう、バラバラなのもあるしと思って、まあ、謎だよね、と思いながらいたんだけど、で、話は、まあ、そういう余談から、まあ、そろそろ、まあ、本題的なところに行こうかなと思いながらなんだけど、まあ、本題っていうかさ、ほら、先々週だっけ、なんだ、富士山レースの話とかなんかあったじゃん。
はい。
富士山にジープ転がってて、どうのこうのとか。あの辺ね、ほら、二輪文化の人たちもほら、つながりがちょっとあるから、そういうところも含めてちょっと調べてみたのよ。そしたら、富士登山レースっていうのはもともとあったよと。
あ、そうなんだ。
あったんだけど、そんな高いところでやるんじゃなくて、もっと低いところでやってたんだよ。
ああ、頂上目指すわけじゃないと。
頂上目指すわけじゃなくて、富士山の、なんだ、表口、だから浅間神社だよ。富士宮側だよね。
はいはい、
富士宮側の浅間神社からスタートして、
うん、
2合目まで。
あ、
でもこれ高低差にしたら、いくつだ、1400メーターぐらいはそれでも高低差あんのか ?2 合目まででも。
まあ、行くのか。
まあほら、山が3000メーターあるから、3700あるから。
まあ、そうだね。
そう。で、それを、距離24キロかな ?24.2 キロかな、うん、
うん。
っていうのを、まあ、登山道だよね。
うん。うん、
まあ、今みたいにほら、5合目、新合目まで車で行けないからさ。
うん、そうだね。
そう。で、それを、だから、まあ、その登山道を、まあ、どれだけ、短時間で走れるかっていうタイムトライアルをやってましたと。いうのが富士山レース。まあ、それ3回ぐらいやったっていう話なんだけど、
うん。
で、まあ、それをもとに、ほら、もう一個話題に出したさ、浅間山、長野と群馬の間をね、浅間高原レースっていうのをそっちでやろうと。で、あっちはあっちでほら、火山灰のエリアだから、そこを、まあ、行動を使って、だからニュルみたいなもんだよね。ニュルブリングみたいなもんで、一周がいくつだっけ、こっちは23キロかなんかのルートをやっぱり取ったらしいんだけど、直前になったのは長野県側が、まあ、警察の指導かなんかで、そういう行動を使うなと。言って、群馬県側だけでやりましたみたいな話があって。
許可取ってなかったんか。
いや、だから許可を取ろうとしてとかなんかいろいろやってたらしいのよ。で、まあ一応だから許可取って、それは群馬県側をやったんだけど、まあ使ってんのが公道だっていうことで、 うん、あの距離とかそのなんかタイムとかさそういうの出さずに順位だけ出して終わりにしたみたいな。
ああ、うん、ああなるほどね。そういうことね。
だからあのコードを使ってちゃんとタイムまで出したさこの前のあのフォーミュラー E のなんだ、うん、ビッグサイトの前でやってたやつ、うん、あれはそういう意味で快挙なんだよ。
あまあそうか、まあコードを閉鎖した形にすればコードじゃないから別にあのスピード制限は関係ないけどっていうね。
なんだけど、浅間高原の時にはあの閉鎖したコードだろうと、うん、行動でタイムトライアルをやるのはどうなんだっていうやっぱ物言いがついたらしくて、まだ当時ね。
ああそういうことね。
で、うん、言ってまあまあだからそういう高いところでのレースをやるっていう、だから浅間もそうだし、まあ、富士山もそんなに高いところではないけれどもやってたし、
うん、
でその話が結局あの、うん、なんだ、フィスコって今言っても通じないよな、あの、うん、富士のあの、うん、御殿場のさっき言ったんじゃ富士スピードウェイ。
ああはいはい、
昔はみんなあれフィスコって言ってたからついフィスコって言っちゃうんだけど、ああ、うん、あそことか、あとだからその鈴鹿サーキットとか、
うん、
でもう一個の第三のサーキットとしてあったのがあの計画されてたのは、うん、ほらあの修善寺のさサイクロスポーツセンターや、うん、
ああはいはいはいはい、
うん、あの何回か前の話でね、うん、サイクロスポーツセンターの話もあげたけど、
うんうん、
っていうところのつながりに発展していくっていうやつで、
うん、そう
で、
なるほどね、
でだからその空気の薄いところでどうやって走るかっていう話もあるし、
うん、
で、あの、国際サーキットに進んでいく話もあるし、みたいなやつもあり、
う
ん、で、
そうか。
で、ここで出てくるのが、うん、あの、ジープだよ。あの、御殿場側にね、転がってるっていう、あの、ジープだよ。
うんうん
うんうん、あれが、ね、うん、ジープワゴニア。
うんうん、そうそうそう。
そうそう、うん、で、ジープワゴニアの、SJ かな当時だと、
うん
うん。日本で発売したのが1962年から83年まで売ってたらしいんだけど、
うん、
だから62年に出たばっかのやつだよ。
おお。
これをあそこに持ってって走ってどこまで上がろう、うん、行けるか多分やった人がいるんだよ。
ああ、そういうことね。
そうそう。で、あそこで止まっちゃいましたって言って置いてきちゃったっていうことらしいんだけど。うん、
なるほど。
このワゴニアと同時期の、
うん
うん、バイク乗ってる連中が、うん、上まで行こうと、やっぱトライアルをやってたらしいんだよ。これはレースじゃなくて。
なるほどね。行けるかどうかね。
そうそう、まあ、いわゆる冒険だよね。
う
ん、
まあそうだね。
で、当時 の, あの上野動物園の園長で、うん、2代目の園長かが、うん、あのモンキーを使って、
うん、
上まで行ってるらしいのよ。実は
そうなんだ。そうなんだ。
実は行ってるっつ
う。で、
まあほらそんなに重くないからさモンキーだったら。
まあね。
うん、で、まあ、うん、あ当時のあ、まあ、モンキーの Z100 っていう人かな。
ほう。
だから 100cc のモンキーで上がったらしいんだけど。うん、
そうかな。
そうすると、ほら、あの、うん、いざとなったら抱えるというか、担いでもいけるぐらいの重さというか。あ、
まあ、重さ的にはね。
そうそうそう。
確かに。
うん、そう。でもほら、あの、自転車でもさ、ほら、あの、うん、なんか、泥のところをこう、ぐるぐる回るやつあんじゃん。なんだっけ。
ああ、うんうん。あの、あるね、あるね。あの、階段の担いで走る系のやつね。
そうそうそうそう。やるやつあるじゃん。そうそう。
そうそう、う
ん、あんな感じの、まあまあ、上までトライするやつだよ。っていう感じで、で、あの、まあ、それは、まあ、いわゆるどっちかというと、冒険家的な路線でそれ行きましたと。
うん。
うん、
で、なるほど。
で、それを、上まで行ったやつがいるらしいぞっていうのを、うん、あの、川崎重工ね、うん、バイク作ってるから、うん、あそこがそれに目をつけて、で、うん、当時の、85cc かなの川崎のバイクで、うんうん、7.5 馬力しかないんだけど、これで、あの、富士登ったと。で、あの、65年の7月から8月ぐらいだから何回かトライアルをして、で、うん、上まで持ってって登ったぞって言って写真に撮ったやつが、うん、あの、うん、雑誌に思いっきりガーンって掲載されて、で、そういうところまで行けるバイクを作ってるぞっていう宣伝になったっていう、う
ん、そういうことか、
まあ、今やるとコンプライアンス的にどうなのっていうのが話が山盛りなんだけど、
まあ多分ダメだろうな、それはな、
そうそうそう、うんうん、みたいな話がまあそんだけいっぱいあってっていうのがね出てきて、
そう。そうか。
だからなんかあの、富士山にレースがあったらしいところじゃないの。いろんな話がそんだけあるっていう。で、ちなみに、うんうん、その、まあ、話に出てきたそのワゴニア。
うん、
ワゴニアね。あの、うんうん、最新版のワゴニア、ジープワゴニア出してるんだけど、これ EV になったそうです。
そうなんだ。今もそのシリーズちゃんと続いてるわけね。
そう、シリーズとしては続いてて、ね、で、その SJ っていうその、あの、富士山に止まってるやつね。これは、うん、あの、アメリカで歴代、なんだっけね、2位ぐらいだったかな、あの、1形式で長期にわたって売ってたやつ。
うん、
でそれがだから初っ端が62年から で日本では83年であの終売になっちゃったんだけど、アメリカではまだその後も同じ形式で売られてたって話で、
そうかそう
っていう話ですよ。あ、あれあのそう さっきあの出てこなかったあのあれ自転車のやつ、シクロクロス、
ああ、そうそうそうそう。
そうそうそう。
そうそう。
あれ、そう、漕いでずっとレースしていくのかなと思ったらさ、突然あれ、降りて担ぐじゃん、あれ。
あの、下手したら自転車に乗って走ってるよりも、なんか、自分の足で走ってる方が長いとかあったりするからね。
自転車に乗ってんだか、人に自転車が乗ってんだか、よくあんないね、あのレースね。
そうそうそう。自転車担いで走ってるレースじゃねえのぐらいな感じのレースとか、
そう。
そもそも自転車じゃ全く通れないところがコースに設定されてるとか、そうよくわかんないっていう。
で、だから結構な斜面で、あの40度とかさ、そういう急斜面もあったりするんだけど、うん、そういうところを、まあ、だからその川崎のチームなんかは、ね、こう、あの、ね、ロープつけて、あの、うん、上から引っ張り上げたりとか、そういうこともしながら乗って、登って、何回かやトライしたって話も聞いて、うん、マジかっていうね。う
んそうか、やっぱ昔はまあ、大らかだったし、うん、まあそんなにね、うん、制限もされてなかったから、うん、まあ、やろうと思えばできたことなんだろうな。
まあ、ほら、今でこそさ、何、あの、ここの道は、うん、もうあの車で入っちゃいけませんとかさ、
うん、
あの、上高地みたいにね、あの、ね、業務用のあれでしか入っちゃいけませんとかあるけど、
うん、うん
まあ、当時だからねっていう、
うんうんうん、そういうことね。
で、ちなみに、うん、あだからその高さの話もしたよね、あの、標高どのくらいでって話。
うんうんうん、
で、富士山の、あの、富士宮の、うん、だから、信号目だよね。あの、車、自家用車で行ける最大っていうか、一番高いところ。うんう
ん、はいはい。
あれが2380メーターあるそうです。う
ん、ああ、そんなもんか。うん、まあ、そんなもんか、
う
ん。
そうそうそう。で、まあ、それ以外にというか、まあ、国道で一番高いところっていうと、うん、あの、長野か、渋峠。
うん
うんうん、あれが2172なんで。
渋峠っていうと場所的にはどこなんだ？
群馬と長野の間か。
ああ、その辺か。
そうそうそう。ははははほら、あの、この先群馬県で、あの、これ以上行くなみたいなさ、あの、岩場の出てるとこあるじゃん。
あの、パスポート必要ですみたいな感じの。
そうそう、あの写真がよく出てる。あそこの、あれじゃなくて、あそこの脇というか、うん、まあ、あの、峠なんだけど、
うん
うん、まあだからあの草津の上だよ。
うん、うん、あそうか、それぐらいになるのか。
うん、そうそうそうそう。うん、で、そうそう、あそこがだから2172で国道としては最高ですと。うん、で、それ以外に、あの、うん、自家用車では入っていけないんだけど、
うん、
あの、業務用で使われているというか、まああの、バスは走っていて、バスは取っていいよって言っているところで、うん、まあ県道かな、あれは、あるんだけど、うん、孤立が、乗鞍か。
ほう。
うん、乗鞍のエコーラインがあって、これ、うん、あの、バス停の名前が、うん、標高2716メーターってバス停があるそうです。
標高そのまま
バス停。そうそうそう、バス停名にしちゃった。
なるほどね。
はあ。そう。だまあ、そのくらいまでは、今の、現代の車だったら、まあ、登れるってことなのよ、普通に、日本でも。
そういうことね。
で、海外やったら、ほら、もっとね、あの、3000メータークラスのところとかにも道路あったりするから、まあ、もっと登れるっていう。うん
まあそういうことか。
あの単純に空気薄くなっちゃって、あのキャブ車だったらこのね、うん、ジェットのあの穴の大きさとか違うやつに差し替えないと登れないよねってことにもなると思うんだけど、うん、燃料変えないと、
うん
うん。今インジェクションなんでいけるのっていうまあそういう話だよね。
うん、
そうでもまあこれやってたのはレースやってたのはキャブの時代だからもちろん。
まあそうだね。
だから高いところに合わせてやってたってことなんだけど。
ああ、うん。そうか。やっぱやってたんだ。
やってた。やってた。
そうね。そう。
ただこう、まあ、そう、ジープが置かれてるエリアではやってないからね。
うん。そこはまあ、あの、各自自分で挑戦してた人たちが、
うん、そうそうそう。
まあ、勝手に行ってたっていう、ね。
まあまあ、あの、富士山の、あの、東側だからさ。
うん。
あの、須走り側だからさ。うん。御殿場とか須走りのあっち側だから。
うん。
でもあれも、あの、メインの登山道じゃなくて、脇なんだよね。
うん、まあまあまあ、そうか。
まあ、
う
ね、あの、うん、古くは使われてた道とかなんかそういうのはあるっぽいけど、
うん
うん、見に行くにはなんかあの GPS かなんかであの山を動ける人と一緒に行かないとたどり着けないよっていうコメントがね出てましたけど、
うん、目印とかないからね何もね
むしろ目印そうそのジープが目印だからね
そうそうそう、うん、登山者にとってはそれが目印になってるから、
うん、そう
そうなんだよねだから今それあの撤去されても逆に困ったりするっていうことになるよね
まあどうやって撤去するのって話ももちろんあるけどね回ってくるとね
あるけど まあまあ撤去したとして、あの、うん、元あのジープがあった場所みたいな、いやあのなんか棒をなんか火かなんかを立ててる、
まあ、まあそうだよね、
うん、いるよね、
うん、まああれか撤去しようとしたらあのなんか、うんその場で解体するようにさ、なんか、うん、チェーンソーかなんか持ってってこう、切ってさ。
まあね。うん、まあ、頑張りゃできなかないか
もしれない。そうそう。で、あの、バラバラにして持ってくれば、まあ、撤去はできるんだろうけど。うん、
まあ、そうだね。
だって、重機で吊るしてくるわけにいかないだろうからさ、そんなもの。
さすがにきついんじゃないか、これは。
ヘリでさ、上からロープを下ろしてさ、あの、引っ掛けて。
ヘリもこの重さいけるか、自衛隊とかだったらいけるのか、どうだ。
だって、自衛隊やったら、ほら、あの、車両をぶら下げたりとかするんだからさ。
そうね。うん、あのクラスだったらできるだろう、いけるだろうけどね。
ほら、あの、御殿場駐屯地のほら、練習の一環であれを釣り上げてこいって言ったらできるかもしれないけど。
う
ん
う
ん、
まあまあ、できるだろうけど
ね。まあまあ、やんのかっていう問題は別としてね。
まあね。そういうことか。
ねまさかね、そのワゴニアのシリーズが最新は EV になってるっていう、この時代を感じさせる話ですよ。
そうで、その、うん、EV になってさ、うん、まあ、EV とか FCV とかになってさ、うん、あの、ガソリンの消費量がやっぱ全体的には減ってるんだって。
うん、まあそうだろうね。うん。
うん、で、そ、で、で、ガソリンの生産量が減ってて、
うん、
ガソリンを作るときに、あの、副産物として、ジェット燃料ができるんだってね。
あ、まあそうね、うん。ナフサとかそういうのもそうだし、逆にあのタール系のところをあのアスファルトの材料にするやつもそうだし、あれはこうあの上流の過程でね、重さで分かれるから、うん。
うん。そう。で、今まではそのガソリンの生産するときに副産物でできてたジェット燃料で国内の需要は賄えてたんだけど、
うん、
結局ガソリン生産量が減って、で、製油所とかも合併したりとか減らされたりとかして、
うん、
うん、したおかげで、あの、ジェット燃料の生産量が少なくなって、
お
今の国内でジェット燃料が足りないのが問題になってるっていう。だからちょっと前は、うん、2週間ぐらい前は北海道に海外から来るチャーター便が思うように飛ばせなくて、うん、実際来るはずだった団体客がキャンセルになって、なんか4100泊ぐらい、うん、あのキャンセルになって北海道で打撃とか言ってたら、うん、実はあの日本各地の地方空港でも実はちまちまそうと同じことが起こってて、うん、見込んでたチャーター便が来なくてインバウンドが来れなくなったってのが起こってて、
うん、
でついに最近のニュースではついに成田に来るはずのチャーター便も来れなくなりましたっていうのがあって、今日本全国問題になって
マジか。
でなんか政府はそれを問題にしてて、うん、そもそも副産物としてできたかってだから、うん、あのジェット燃料だけ作る製油所とか日本にないからいきなりそれだけ作れっていうのでできないので、
うん、
しょうがないから今韓国から輸入しようかとか言ってなんか政府が考えてるとかっていう話で、
いやほらそもそもさだからあの、うん、なんだ、元原油を持ってきましたと。で、
うん、
あれでその何、まあ、蒸留してその重さで分けていくじゃんね。で重さで分けていった時に、うん、要はあの、うん、なんだろう、化学繊維とかそういうものにするようなものも出てくるし、
うん、
で、まあ、燃料っていう枠のところも出てくるし、うん、まあ、ほらさっき言ったみたいにほらあのアスファルトにするとかさそういうところも出てくるし、
うんうんうん、
だからあのアスファルトの原料がないって言われたらさそれはそれでほら道路作るにも困っちゃうしさ、
うん、まあそうだよね、
っていうのもあるし、うんうん、でほらあの繊維作る方が足りねえって言ったらじゃあ洋服どうすんのみたいな、うんでナイロンとかレーヨンとかさ、あっち系のああいうやつよ。ああいうのどうするっていうところにもなってきちゃうし。まあね、
うん、
で、燃料って言った範囲でも、要はあの、オクタン化の違いでね、うん、あの、なんだ、うん、レギュラーガソリンとハイオクトってあったりするけど、
うん、
でその辺どうするっていうのもあるし。
うん。うん、そう。そうなんでまあそれを今後どうするんだみたいな話になってるらしいんだけど、
う
ん、
ってなってくるとやっぱそこもねバランス的にどうっていう、うん、でだからガソリンをメインで作ってたから軽油がちょっと余り気味に出たから、うん、あの軽油は安めに売ってますとか、うん、あの軽油引き取り税がね別途ついてどうのとか、うん、で軽油は軽油で輸出しちゃったりとかなんかいうのもあったけど、
うん
うん、メインのこの真ん中のガソリンをあんま使わなくなっちゃったって言ったらねそれはバランス的にどうなのなるから
まあそうだね、
うん、
うんうんそう、その辺で問題になってるらしいよ今。
おお、
うん、
そうか。まあでもね、あの、うん、何、まあそうだ、レースの世界とかでなんで何ディーゼル燃料使わないのみたいな話がね、してる人もまあたまにいたりするんだけど、うん、でもあれは別にディーゼル使ったっていいのよ。
うんうん、
悪くないんだけど、まあね、世の中に出てる車がガソリン車が多いから、ガソリン車のデータを取るためにガソリンエンジン車でレースやってるんであって。
そうだよね。
で、ほら、あの、EV を普及させようとしてるから、EV でレースやるからっつって、うん、フォーミュラー E があるわけだし。
う まあそういうことだよね。
うん。そう。
まあまあ、そう、だから、いろいろ思わぬものが足りなくなったりとかね。
そうそうそう。
してるっていうのがあってね。
うん。
うん、なんか、いろいろやっぱりなんだろう、IT 機器もなんか全般的にちょっとずつ何の、まあこれはどっちかっていうと円安のせいなのかもしんないけど、
うん、
ハードディスクが値上がってたり、SSD がちょっと値上がってたりとか。
ああ。
うん。まあ、あの辺もまあまあ上がってるし。
うん。うん、まあ、半導体生産のところのね、影響もあったりもするのかもしれないしさ。
うん。うん、その辺もあったりはするんだけどね。うん、そう。うん。まあ、あとはなんだ、まあ戦争ずっとまだね、ロシアとウクライナとかやってるから、
やってるね、
その辺のせいとかもあるし。うん、あとあれか、さらになんだ、スエズ運河がまともに通れないっていう問題今。
そうね。
入り口のところでなんかテロリ、どっかの国が邪魔したりとか、妨害したりとかしてて、あそこに入れないから、しょうがないから、希望法周りで昔の大航海時代かよっていう感じのアフリカの南を回ってるとかやってるんだけど、めっちゃ距離伸びてるから、コストかかるとか。
まあね、いや、さすがにほら、飛行機は最近はもう全然行かないけど、うん、船はどうしてもあそこまで行かないとねっていうね、のあるから、うん。
まあ飛行機の場合は、もう昔あったのはアンカレッジ系だけどね、
あまあね、
まだ1回の給油で太平洋横断できなかった時にアンカレッジで一旦降りて給油したってあるみたいなね。そう。あ、でもあれもなんか最近、どっかの航空会社が、まあ半分趣味的なものもあって、なんかアンカレッジ経由の便を復活させるってことをやろうとしてたらしいんだけど。うん、まあマイナーか観光系のチャーター便かのとか、うん、どっかがやろうとしたんだけど、なんかわかんないけど全然ポシャってなんか全然違うことに変えましたみたいなこと言ってて、
まあまあ
難しかったみたいなのあるらしいけど、
なんだろう、ゆっくり旅行しようっていう感覚で行けば、うん、そういうのはありなのかもしれないけどね。
うん、
あまりにもほら目的地直行直帰みたいなやつばっかりだとさ、やっぱこう、まあね、旅のこう遊び部分がないからさ。
うん、
まあビジネスでね、ガンガン往復するんだったらいいのかもしれないけどっていう。
うん、
でもほら、ね、ビジネスで往復するって言ったって、今みんなオンラインミーティングで済んじゃうからさ。
まあね。あ、
うん、よっぽどね、現地行かなきゃっていうのあれば別だけどっていう。
ああ、
うん。
まあ、とはいえ割となんだ、まあ出社しろって言ってる会社も増えてきてるとか、割とまたビジネスで実際行くとか、うん、やっぱ顔合わせるのは違うよねって言ってたり、まあ、実際動かないとしょうがないこともあったりするから、う
ん、まあ、
まあまあね、
そうね、でほらやっぱほら現地行ったからこその面白さっていう意味も含めて、まあ、うん、バイクでねとか、まあ、車でね、うん、あちこち行くっていう、うん、そういう趣味の人たちもいるわけで、
うん、まあそうだね、
1日800キロとか1000キロとか走っちゃうからなかなかガソリン使うんですけどあれもっていう
まあまあね、確かにね、
そうそうそう、
うん、
まあでもいいかな、うちで乗ってるのはバイクでも車でもワンタンクフルでだいたい500キロ前後かな、
うんうん、
バイクは17リッターだし、まあ、車は50リッタータンクだけど
、うん、
あ、まあだから消費量は全然違うけども、でもまあワンタンク入れて、うん、まあ500弱ぐらいで入れとけば、うん、まあ問題はないし、ちょっとこうね燃費走行しながら行って、まあ550とか600ぐらいは走れなくはないかなぐらいな、
う
ん
う
ん、感じで、まあいろんなとこ行ってますけど、ほら最近はね、夜中に動いたりとか、うん、山間部入っちゃったりとかすると、うん、スタンドがもう24時間じゃないところ増えちゃってるから、
うん、ああそうだね、24時間営業が減ってるもの、ね、全般的に、
そうそうそうそう、うん、昔はね、幹線国道沿いだったら24時間営業のガソリンスタンドをね、大体、うん、まあ50キロに1個ぐらいはあるかなぐらいな感じだったけど、
うん、
今ないとこもあるから、
ああ、そうか。それも減ってるか。そう、なるほど。
だって、高速のサービスエリアだって、24時間営業じゃないとこあるからね。
うん、ああ、まあ、そうだね。
そうそうそう。
確かにね。
うん、で、次のサービスエリアにはガソリンスタンドない、休みっていうか、何、廃業しちゃったから、うん、もう一個次のサービスまで100キロあるから、うん、到着しない人はここで入れてってね、みたいな。
ああ、そうか、そうか。
そうそうそう。で、だから、エンプティーランプつくじゃん。
うん。うん、
あれ、エンプティーランプついて、まあ、50キロから80キロぐらい走るよねぐらいな感じの、設定になってる車が多いんだけど、
うん。
うん、あれって、要は、次のサービスまでたどり着けるよねっていうのも、まあ、
うん、うんうん。
ある見方をすればそういうことなんだけど、
うん、
それがつく前に、もうメモリーが少ないと思ったら、もう先入れてねっていう案内を出さなきゃいけないレベルになってるわけよ。
ああ、まあ、高速だとそうなるのか、確かに、ね。
そうそうそう。
うん。
たまにほら、圏央道とかさ、ああいうね、うん、何、まあ、パーキングぼちぼちしかないし、サービスもないようなとこだと、
うん、
次の、給油所のあるサービスエリアまで210キロですと。う で、それに耐えれるかどうかちゃんと確認して、次のサービス俺よっていうのがこう、標識出てたりとかするんだよ。
ああ、まあまあ、そうか。
そうそうそう。まあ、もちろん、途中のインターで降りて、その周りでね、すぐガソリンスタンドがあるところだったらいいけど、それはそれでね、山の中とかで降りられちゃって余計ガソリンスタンドねえよっていうのもあり得るので、
そうだね。
そうそうそう。
そう、
うん、そういう意味ではだから、一番便利な時代っていうのをこうちょっと過ぎちゃったよねっていう感じはあるよね。
そうだからいろんなものがそんなに割り、その24時間営業しなくなってるとか、営業時間短くなってて不便になっててさ、
そうそう、コンビニだって24時間やってないとかあるんだから、
まあそれもあるし、あの、ついに静岡市内の黒抜け大和で一番中心の24時間やってたところが、この間行ったら8時で閉まることになってて、あれ荷物送ろうと思ったら送れないんだけどみたいな、だから24時間やってたのが行ったらもう朝8時から夜20時までだから、いきなり半分になったのか。
そうね。で、まあ、あと、その最後の8時、9時は配達だけです、みたいな。
そうそうそうそう。うん。だから静岡市内からもう24時間営業してるヤマトはないっていう。
ああ。だってほら、郵便局のさ、本局とかだってさ、24時間受け取りとか以前やってたじゃん。
やってたよね。
そう。あれもなくなっちゃったし、で、今ほら、郵便土日配達ない、土曜日は配達してくれる、日曜日祝日の配達がないじゃん。
うんうん、そう。うん。で、配達の日数も前より1日プラスぐらいかかりますけどね。
そうそうそうそう。
そう。
そう。
郵便とかもなんかいつかよくわかんないみたいなことになってるし。
いやほら、昔、だからそれこそ俺ら小学校ぐらいとかの時にはさ、田舎のおじいちゃんおばあちゃんに手紙を書いて、何日で届くかやってみようとか、で、それが帰ってくるまでの日数で、往復でどんぐらいかかるかやってみようとか。あって、で、まあ、言って地元民だから、じいちゃんばあちゃんに手紙書いたところで家に届くんだけどさっていうのもあったんだけど、まあ、中にはほら、東北の方に住んでますとかさ、九州ですとかさ、そういうのもいたから、そうするとなんか1週間かかりましたとかさ、やってんのあったけど、あれがさ、だから、それこそ何？まあ、バブル末期とか、まあ、だから高度成長以後だよね。まあ、俺らが社会人になった頃だよ、ちょうど。あの頃は、もうなんか全国一日で届きますみたいなさ。
下
手すりゃなんか朝出してたらもう夕方っていうかね、夜の便で届いちゃいましたみたいなさ、
のがあって、
そう。で、その一番便利な時代がだーってあったんだけど、ちょっともう息切れというか、
まあね、
なってきた感じは。で、息切れしてこれで遅くなった上に、郵便料金値上げとか言うから、そうそうそう。突然なんかね、郵便、ハガキがいくらで、封書がいくらでとかいうのがポーンって跳ね上がって。
まあ、まあそうね。まあでも宅急便とかあの辺もなんだかんだ言って値上がりしてるから、まあ、あの辺の配送関係というかな、物流関係はまあ、もう大体全般的に、まあ不便になって、曲がってるみたいなことになっちゃってるけどね。
まあ、まあ、まあでもほら、宅配の方がさ、まあ値上げ率がそんなでもないじゃん。
まあね。
なんか 50% 上がりましたとかさ、100% 上がりましたみたいなないけど、
まあね。
郵便のあれはほら、ね、一気に。これまではなんかほら、まあ60円だろなんだろ、62円とかなんか言ってたけど、ずっと。
まあ、いわゆる業務っていうか、その会社がなんか顧客に送るとかっていうのはまあ、それなりにずっとあるんだろうけど、少なくとも個人間の連絡ではかなり減ってんだろうからな。
まあね、E メールで済むからね。
下手したら何、若い人たちとかだと往復ハガキの存在を知らないとかそういうことになってるらしいんで。
なるほどね。
まあ確かにめったに使わないのは今頃っていうのがあったりするけど、
その割にあれ定額小為替とかはまだ生き残ってんだよね。
ああ、まああれはあるね。
そう、あれあるけど、昔はさ、手数料安かったじゃん。あれ今無駄に手数料だけ高いんだよね。
ああ、まあ、そうね。結局あの辺も、人を介して発行しなきゃいけないとか、換金しなきゃいけないになると、全般的に値段が高くなってるっていうね。
そうそう。で、だから昔はだから、定額小為替も、金額のね、安いやつに対して、すごい薄い手数料とかっていうのもあったけど、今は実質買えんのって、だから500円とかぐらいのやつより上じゃないか。っていうぐらいで、そんなことするんだったらなんか定額のやつを複数枚組み合わせてよりも普通の為替にして金額書いてやった方がトータルもしかしたら安いみたいな、のとか、あとはまあ振り込んじゃった方が手数料安いよとかいうのも出てきてるし、
まあでもあれなんだよな、あの何、うん、遠方にある役所からなんか書類を取り寄せるとかになってくると、うん、もう、こう、定額合わせでしかないっていうのが結構あったりするんだよね。
そう。いや、あれだから、ああいうのも、要するにね、うん、その現金書き留めで送っちゃってした方が、手数料は実は安いんだけど、うんうん、でもその定額小為替でっていうところのこの条文を書き換えたくないからっつって、かたくなに定額小為替になってるところがあるわけよ。
そうそうそうそう。そう。ちょっと前にあの、遺産相続、なんだ、うん、遺産相続をそう、結構なんか昔だとよく取り決めなかったからずっと相続しなくて、うん、それこそうちだと、うちの父親が死んだ、俺が小学生の頃から、うん、あの、多分土地、実家の土地と家の名義は父親のままで、うん、そのまま相続しちゃわなかったんだけど、あれが義務化されて、ある程度放っておくとなんか罰金かなんか取られるかなんかなって、うん、もう始まったけど、ずっとやってなかったところは3年ぐらい確か猶予期間があるから、俺もあと2、3年のうちにその手続きを済ませなきゃいけなくて、うん、で、今はちょっと止まってるけど、一時あの、父親のその戸籍謄本を、まあ、取り寄せてたわけよ。
うんうん、
で、追いかけていって、まあ、名古屋で生まれ住んでるから、名古屋だろうと思って、名古屋はまあ、母親いるから、行くことがあるから、うん、もうついでに行った時に区役所に行ったねと思って行ったら、うん、なんか、書類出してきたら、いや、この前にさらにあの、三重県の津市に書類を取り寄せてもらわないといけないですとか言われて、えとか思って、母親も、そんなん知らねえとか言ってて、みたいな感じで、まあ、まあ、実際に取りに行ったのもあるけど、あの、うん、郵送で取り寄せたりしたかしたもあったから、うん、割とその、定額小合わせを入れて、あの、送って、また郵送で、あの、書類が来るみたいなこと。
そうか。
結構やってたんで。
まあ、でもあの辺の功績とか、ああいうやつはさ、ほら、あの、何、全国オンライン化もやってるから、うん、そういう意味では、あの、別にオンラインで、あの、こっちの役所で向こうのものが取れるようにっていう方向にはなりつつあるんだよね。
う
ん、
まあまあ、全体としてはそう言ってるんだけど、ね。
うん、そうそう。なんだけど、なんかこの前トラブってて、そのネットワークが使えなくなって、みたいな話も聞いたりとか、いうのもあったし、うん、で、あと、あの、むちゃくちゃ古いデータを持ってこようとすると、うん、その、うん、オンライン化登録されてない、その昔の、あの、紙の台帳を引っ張ってこなきゃいけないとか、
そうそうそうそ
う、いうのもあって、まあ、うちも、だから、うん、あの、実家のね、周りでうんぬんみたいなやつで、うん、あれ、うん、あれどこだ、あれ、新北街道がなんか通すときに、あそこになんか土地が引っかかってたのかな、みたいなやつがなんかあって、うん、で、あの、遡っていろいろ調べてとかやったことがあったけど、あれをやったときには、まあ、うちのその実家の家系は全部、あの、静岡市の同じ場所にみんないたから、うん、そういう意味では、うん、うん、あの、取るのは取れたんだけど、
うんうん、
っていうのがあったり、あとは、うん、あれ、個人じゃなくて、あの、法人系、あの、法務局とか、あれのやつも、あの、うん、なんだろう、まあ、会社登録とかしてればさ、あの、なんだ、全国、うん、ネットワークになってるから、あれも取れるんだけど、
うんうん、
あれも、その昔のやつとかは、やっぱり、あの、紙の台帳になってる、うん、あの、ところがあったりするんだよ。
う
ん
う
ん、
まあまあ、そうですね。
で、過去のやつを遡って、ここを調べるにはどうしたらいいですかって言ったら、あの、うん、沼津の法務局まで行ってくださいって言われて行ったことがあったりとか。
うんうん、あるね、
そうそうそう。昔やったね、一、うん、回ね。
そ
う。うん、来庁目的何ですかとか向こうから、だから、逆にそんな人なかなかいないから聞かれて、これこれこういうことになってて、ここの人のこれを知りたいんで、みたいな。
うん、
はるばるご苦労様です、みたいなやり取りをしながら。やったね。
そうか、うん、あれかな、マイナンバーが ある程度こうなり、うん、とりあえず今のマイナンバーがある程度行き渡って、うん、もう取得率というかカード所持率増えたっていう形になった時に、過去に遡っての過去20年間 の個人にもナンバー振るとかやんないかね。
いや、あれはだってほら、あのマイナンバーカードじゃなくて、もともと個人に番号を別途振ってあるやつだから、
うんうんうん、そうだね、
だからそこは番号は振られてるはずなんだよ。
ああ、マイナンバー制度が始まるよりも前のに亡くなっちゃった人とか。
どうだろう、除籍の方にも振られてんじゃないかな、なんか。
ああ。
そうそう、だからそれが要するに、だから。
可能性あるのか。
うん。あの、だから全国統一の番号が振られてるかどうかは別として、いや、そう、だから各市とかでもって管理してるところには何らかの番号は振られてるはずだし。うん、
あ、まあ年金番号とかあるのか。
うん、いや、まあだから年金に限らず、要はその、戸籍のレベルで、あるいは住民票っていうレベルで番号は振られてるわけよ、うん、全部。
ああ、そういうことね。
そうそうそう。うん、だそれが、まあ、あまりにも、オンライン化されてない、うん、まあ、町村レベルとかだったらちょっと別かもしれないけど、
うん。
だそういうのも全部ひっくるめて、国民全部の番号を振っていきましょうっていうやつが、それなりに走ってて、うん、で、うんうん、それの、番号の直接じゃなくて、それを、なんだろう、うん、こう、写像にした別の、 あの、うん、アクセスキーとしての番号が書かれてるのが、うん、あのマイナンバーカードだから、
うんうん、
マイナンバー制度とそこが出てきたマイナンバーカードはまた別なのよ、
うん、まあまあそうだよね。
どっちかってい
う
とほら、住民基礎台帳がどうのこうのとかさあったじゃん、
うん
う
ん、
ああいうのも含めて番号が振られてなかったら、うん、そもそもデータベースで管理できないから、
まあまあね、うん、そう、
うん、
まあまあまあ、でもまあマイナンバーカードもまあなんだ、うん、あの iPhone アプリ化もできるようになるのか、そのうち、
まあなんかするとか言ってたよね、うん、うん、
その辺も決まったらしいしね、うん、一応アップルにまあそれやるっていうのは、うん、あの受け入れられたらしいんで、うん、でなんか免許もまあ一体化するで、あとなんだ、うん、あと今揉めてんのがあるな、携帯の契約するときにマイナンバーが、マイナンバーが必要です。マイナンバーカードが必要ですか。
お
っていうのであって、それって事実上義務付けじゃねえのかみたいな感じで。
まあ、あれはね、マイナンバーっていうふうに特定されてんじゃなくて、うん、あの、何らかの IC チップの入ったもので、あの、やりましょうっていうだけで。で、
ね、
そう、で、そう、だから何らかの IC チップって対象は何ですかって言ったときに、あの、うん、なんだろう、まあ、現行のというか、従来型の、うん、運転免許証とか、
うん、
あるいは、今 IC チップ、パスポートにも IC チップ入ってるから、うん、あれでやるとか、いうような話だし、うん、その IC チップでとしか書かれてないから、うん、あの、その先、それ以外のものも対象になるんですかって言ったときに、例えばフェリカでなんかやるとか、
うん、
いうのも、まあ、なくはないわけよ。
まあね。
そうそう、うん。あの、家のキーとしてフェリカ使ってますっていう人もいるわけだし、
まあそうだね。
定期券として、
うん、
あの、
うん、うん。
別体の、あの、まあ、スイカだったり、パスもあったりみたいなカードを使ってる人もいるわけだし。
うん。
うん。それでもいけるようにすんのかどうかっていう、そこは、あの、制度化するかしないかの話だから。
うん。
うん。うん。
まあ、あとはなんだ、一応、携帯の方はやっぱり顔写真付きじゃないとみたいなところがあるのか。
うん、ああ、まあまあ、それは本人をどう確認するかって話で。うん、で、まあ、その顔写真付きっていう顔写真の部分を、うん、マイナンバーとか、あとは、うん、パスポートとかであれば、うん、チップの中にも顔写真データが入ってるから、
うんうん、
そうそう、う
ん。
それで、要するにデジタルでできますよっていう話もあるわけだよ。
まあまあ、そうだね。うん、あ、そういえばそうそう、パスポートで思い出したけど、あの、なんか最近、パスポートの、パスポート用の写真ね、
うん、
あれを撮影するときに、あの、カラーコンタクト入れてると、ひょっとして本人認証取んないかもしれないよって話が出てて。
ああ、それもともと取んないでしょ。
うん、まあ、あの、もともと、あの、書かれてたんだけど、パスポートを作るとこ、うん、あの、注意文として、うん。まあ、なんか最近また、あの、注目されたというか、たまたま目に入ったのかわかんないけど、
うん、
割とそ
ん
なに、女性とかだと特に、あの、もう日常的にカラコン当たり前に常に入れてるから、外せっていうのかっていうのと、逆に、あの、じゃあ、海外旅行するときにカラコン入れてたら通るのかとか、そういうのがあって、
あまあ、海外旅行の時にカラコンが入ってる場合には、うん、多分、うん、あの、入国審査のとこで一旦カラコン外してねって言われるだけなので、うん、
あ、
そういう意味では別に、まあ、うん、あの、チェックができればいいわけよ。
まあまあね、
なんだけど、うん、そう、あの、写真データとして、カラコン入りの状態で撮ったものが、うん、あの、登録されてしまっていると、うん、要するにその色の人じゃないわけじゃん、本来は。
まあ、そう
だね。だから、
うん、
あの、認証として NG だよっていうことを言ってるっていう、うん、そういう立て付けなんだよね、
そ
う
そ
う
そ
う、うん。
そうそうそう。うん、まあ、だからそういうことを考えて、まあ、あの、基本的にはパスポートの写真はカラコン外し取ってねっていう、うん。
まあそりゃそうだよ。
うん、まあなっちゃったらいるんだけど、もうすでにカラコンつけて取っちゃってるよみたいな人もいるとか。
ああ、まあそれは、うん、それはまあ知識不足とかそういうところに引っかかってくるだろうし、うん、まあ、ね、まあ、もしそれで登録しちゃってるんだったら、実際なんか、うん、まあ、あの、うん、問題になる前に取り直して、うん、あの、再発行してねっていう、そういう話だよね。うんうん、
まあそうなるだろうけどね。
ただ、うん、あの、別の問題として、その他に顔写真が登録されてますの流れで、まあ、うん、まあ、パスポートは、あの、まあ、子供とかだったらさ、5年パスポートですとかそういうのあったりするから、また違うのかもしれないけど、
うん、
あの、マイナンバーカードだよ、
うん。
マイナンバーカードって、あの、もう生後間もなくから作れるんだけど、うん、あの、新生児の生後間もなくの顔写真で、うん、マイナンバーカードを作りましたと。
うん
うんうん、これは、あの、いつまでまともに、あの、何、顔の証明として有効なのっていう。
そうだよね。めっちゃ顔変わるじゃん、3年ぐらいで。
そうそうそう。
で、
あの、子供用パスポートみたいな5年って制限でもなくて10年だから、そういう意味ではね。
おー。うん、確かにね。
そう。まあ、あの、10年のカードの中に、あの、うん、なんだ、デジタル証明書は5年ですとかいうのもあったりして、うん、またややこしいんだけど。
うん、うん。
うんうん。だからまあ顔写真の再登録っていつどうやってやんの、うん、みたいな話も出てくるし。
そうか、そうすると5歳の時にマイナンバーカード作っちゃうと、うん、あの15とかして中学生ぐらいになった時も5歳の親を出すことになるのか。
まあそういうことだよ。そういうこと、そういうこと。
そうだね、確かにね。
そう。
それは困るね。
まあでもほら、うん、5歳と15歳でどんくらい面影がっていうところはさ、まあまだ面影でわかるかもしれないけど。
まあね。
うん、1ヶ月で作っちゃったとしましょうと。10歳、まあ小学校4年だよ。これ絶対わかんないよって話で。
それは無理だな。よ、まだ乳児とかの時代の顔では無理だな、それは絶対な。
そう。なんだけど、まあね、だからその、まあ、乳児レベルの顔で顔写真でそういう証明書があると、うん、まあ可愛いからっていうのもあって、うん、まあ、作ろうとする親も結構いると。作ったところでどこでどう照明に使うんだっていうのもあるんだけど。
まあね。
うん、なかなかまあ悩ましい問題だよねっていうのはあるよねっていう話で。
ああ、その辺はだからなんだろう、うん。なんかしてもうちょっと短期間で手軽に、気軽にでもセキュリティがいるから問題はあるけど、うん、まあ、やっぱ顔写真の差し替えできるようにしてほしいよねっていうね。
そうだよね。そう、だからまあだから。
でパスポートでも、うん、大人でも10年経ったらまあまあ変わるよ。
変わるよね。
だから結局それができると、その偽造パスポート的なことを似た人のやつを持ってきちゃうと、うん、偽造パスポートっていうかその偽のパスポートで入国するとかいうことも可能になってきちゃうから、うん、本来で言うと3年ぐらいごとにも必ず更新するとかした方がいいはずなんだよね。
3年更新だって言ったってさ、だから運転免許だって、うん、ほら、まあ、うん、あのゴールドになって5年とかいうのもまああるにしても、うん、まあ、あの一般更新だと3年だったりするわけじゃん、ブルーの免許だと。うん、で、うん、まあ、俺も、まあ、免許3年更新でご多分に漏れず持ってんだけど、うん、あれを、この前、だから、沖縄に行った時だから、1年、うん、もうちょい前か、の時に、レンタカー屋で、うん、免許証をそこに置いて、顔認証で、っていうやつにポンって置いて、顔をやったら、なかなか認証されなくて、これ認証されないんですけど、って言って、店の人に言って。そう。で、まあまあ、店員さんの目視認証で取ったからいいんだけど。
そうか。
そうそうそう、
うん。
機械に認証してもらえないっていうね。
うん。いや、まあそうなんだよね。まあ顔認証もそうだし、うん、俺含めてそうだけど、指紋とか不利になるとこう、うん、指紋認証取んないとか。
ああ、まあカサカサになっちゃってみたいなのもあったりするしね。
そう。そもそも、うん、高齢化すると指紋消えてくとかっていう問題があって、高齢者になると使えないとか、なんか。
まあ、うちの親もなんか、うん、指紋全然通んないんだけど、とか言って、うん、どうする顔認証のやつにするとか。
そう、結構あるから、生体認証もまあ、うん、もうちょいなんとかしてみたいな感じはあるよね。
そう。ただほら、顔認証もさ、だからね、そう普段iPhone でこうね、うん、毎回顔認証やってると、まあ、少しずつ補正されてるのか、うん、多少ね、顔が変わってきても大丈夫みたいなのあるけど、
うん、
あれだってさ、ほら、メット被ってる状態で、目の周りに覆いがなければ通るとか、逆になんかね、こう、だからマスクしてる時にどうだとか、
うんうん、
グラサンしてて逆に口だけ出てる時はどうだとかいうのもあるから、いろいろ。
まああるね、
それも
ね。
そう。
うん。
それはまあ、あれに関しては、だからフルフェイスのメット被ってて、ガソリンスタンドで、支払いをね、うん、QR コードで認証しようとして、で、うん、顔、フェイス ID って出るから、ペッて見たら、通ったと思って、うん、これフルフェイスのメットに目だけでも通るんだ、みたいな。
ああ、うん。なんか iPhone の動き見てると、その何、何やろうとするのに対して、セキュリティ度合いをどれぐらい求めるかによって、うん、多分ね、判断変えてると思うんだよね。どこまで一致すれば OK とか。
いや、でも、うん、あれはだってそもそもの、だからね、その本体のロックを外すところのフェイス ID だから、
うん、
だから何をやろうとしてるって、要するに、そう、何ガソリンを買おうとしてるのか、それとも、なんだ、SNS につぶやこうとしてるのかとかはその時点で判断できないはずなわけよ。
うん、ああ、うん、うん。なんかその辺のロック解除のところと、あと、うん、特に多分一番厳しいのはお金払うところのフェイス ID だから。
お金だって、まあ、やっぱりガソリンスタンドのやつなんかはさ、だからそれで、うん、解除、まあ外側のロックを解除するじゃん。
うん、
で、アプリを立ち上げるじゃん。
うんうん、
で QR コード出てくるから、うん、QR コードをかざせばもう、うん、通っちゃうから。
うんうん、
だからそう支払いに使う QR コードを出すイコール外側のロックを外すなのよ、
うん、あ、まあそうなんだけど、そうなんだ、アプリ内の課金とかをこう、うん、iPhone 内でやった時に、うんうん、Face ID で認証取るやつとか、
うん、
あとはまあそのクイックペイとか ID とかああいうタッチ決済の感じのやつとか、うん、あの辺とその例えばなんだ、単純にその銀行系アプリでログインのところで使ってる時の顔認証と、うん、 最近は感じないんだけど、初期の頃って、うん、認証にかかる時間が違ったのよ。早い場合と遅い場合があったのよ。だからこれは多分細かいところまで読み取って、どこまで本人かっていうのをしっかりしてるのと、うん、これぐらいね、例えばアプリでログインするだけだったら、うん、この程度の認証でいいやって多分識別してたんじゃないかなっていう感じがあるんだけど。
そうか。もうあれよ、うん、だから、クイックペイの支払いとかさ、ペイペイの支払いとかが、
うん、
なんだ、自販機とかでジュース買おうとしてるときに、
うん、
フルフェイス被ったまんまの状態で自販機の前行ってやったことあるんだけど、
うんうんうん、
あれの解除も別にフルフェイスの状態で、
うんうん、
通ったから、
通ったんだ、そうか。
そういう意味では、だから目の周りだけで通ってんのよ。
うんうん、
そうで、なんだ、アプローチしてないから、腕で認証はしてないはずだから、
うん、
どうやったって。そう、本体の裏にさ、なんかセンサーついてて、うん、こいつの何、手の温度は何度でとかやってないはずだから。
まあそうだね、
うんうん。
そう。だから多分その辺はそのコロナ禍でマスクを使うのが一般的になった時に多少そのさじ加減を変えてると思うんだけど。うん、初期のフェイス ID の頃は本当にこっちのフェイス ID 早いんだけどこれすげえうせえなみたいなことがあって、そう、多分だから今でもその内部的なセキュリティの度合いによってこの認証にかけてる慎重さというのかな、あれは多分変えてんじゃねえのかなっていう感じはするんだけどね。
そうか、
まあ、最近はもうあんまり、うん、そもそも速度が速くなってるから差は感じなくなったんだけど、
まあね、うん、
うん、そうで、相変わらずマイナンバーの読み取りは大体毎年モデルチェンジすると大体早くなってるし、
あ、そう、
うん、
でもそう、最近マイナンバーを読み取って何かをすることをしてないから、そう、そう、そうだから一番読み取ったのは何、うん、だ、車で登録する時のあれで、うん、でその次に使ってるのは保険証だとか何だとかを連携してくれってマイナポイントを発行しますみたいな、あの時の登録に読ませたぐらいで、
うん、
それ以降別に読ませてないもんね。
そうか、
そうで、うん、マイナンバーカードそのものは、医者とか薬局とか、うん、ああいうところで最近ほら保険証じゃなくてあれを出した方が内部の点数がどうのこうのがなんかあるからこっちで認証してくれみたいな書いてあったりするから、
あるね、
うん、だからまあそこでは使ってるけど、
うん、
うん、そもそも iPhone に読ませるとか、うん、パソコンにカードリーダーつけて読ませるとかをしてないからさ、最近。
ああ、そうだ。確定申告を自分でやってると、そういう方も確定申告するときに、うん、毎年一回絶対読んで。
ああ、そうね、うん。
同じ時期に。そう。で、しかも最近はもうなんだ、まあ、うちだとやよいなうる申告使ってるけど、うん、パソコンでやってても認証は iPhone の方でやるみたいな形になってるから。
おお、
もう、パソコン用のカードリーダーここ2、3年使ってないんだけど。
ああ。まあ、もう、パソコン用のカードリーダーは、初めの頃に、だから、フェリカを読むために用意したやつが1個目で、うん、で、その後はね、車の申請するときにパソコンで読ませる用のやつを買ったぐらいから、まあ、一応2つは持ってんだけど、うん、
そう、うちも何年か前に使ったのは持ってるけど、
うん、
もう今の最新のソノマとかに対応してるかどうか分かんないな。
あ、
うん、
そうね、そう、うん、そうそう、うん、そう、古いやつはそれこそあれだもん、ネット上でエディを決済するためにみたいな、ああいう時代だからさ。
ああ、はいはいはい。まあね、確かにね。
うん、今もうそんなね、目的のカードリーダーじゃないからさ。
う
ん、
まあそうだね。
だいぶ変わったなと思うけど。うん。うん、
あ、そういえば、その、うん、ちょっと前に iPad Pro を前の M1 版から M4 版に買い替えたんだけどさ、うん、M1 の頃は、Face ID が縦の一番上にあったんだけど、
う
ん、今、横置きした時の一番上に来てるんだよね、Face ID。うん
う
ん
う
ん、フェイスタイムカメラ、
うん
うん、M4 版からかもう一個前からか、まあ、横向きを基本として使う前提にアップル側が変えたんだけど、でそれのおかげでカバーをスタンドにしてちょっと斜めにしてる関係で、まあ、うん、実際やってる時は上じゃなくて下の真ん中に来てるんだけど、で例えば横向きでゲームやってて中のアイテム買おうとして、まあ、購入する、
うん、
アップインパーチャスで買って、でサイドボタン電源ボタンダブルクリックしてで認証するってきた時に、前はカメラが横にあったから横向きだと、
うん、
顔をちょっと横に持っていかないと認証しなかったんだけど、それが真下に来たおかげで普通に見てる状態で認証してくれるんだって、あ、これは便利になったなっていうのが、
ね、
意外と M1 から M4 に変わったところで一番便利になったのそこなんじゃないかっていうのがあるんだけど、
それは別にチップのせいじゃなくて配置が変わったからってやつだね。そ
う
そ
う
そ
う、単にカメラの場所が変わっただけっていうことなんだけどね。
なるほどね、うん、
そうそうそうそう、うん、これは盲点だったけどこれ便利だわと思いながら、
うん、そうね、やってんだけど、まあまあ、それは確かに重要だよね。うん。
そうそうそう。
うん。
そう、う
ん、そうか、うん、まあまあだからなんだろう、縦向きで使う人が多いか横向きで使う人が多いかでそういうのも変わってくるわけで、
まあね、
まあスマホだからね、うん、こう縦向きで使う人が多いから縦画面っていうのはね、うん、流れだけど、まあ、そういう意味ではあれか、タブレットは横がやっぱ使い方としても増えてきたってことなのかな、
うん、まあ要はノートパソコン的に使うみたいな使い方が増えてきたってことなんだけどね、うんうん、
だよね、
まあ、うん、そうそう、ね、ゲーム側も結局だからさ、ソシャゲでも例えば馬娘とか、うん、あとニケとかあの辺は基本縦長に作ってあるから、
うん、
iPad でやってても基本縦長でやるんだよね、
うんうん、
でブルーアーカブは横長前提で作ってあるから、うん横でやるんだよね。で、ゲームによっては、基本横向き、横長なんだけど、なんか一部の初期画面とかの画面転換の時の、動画だけ、なんか縦になってて90度変わるとかっていうのがたまにあって、お前、それはどっちかに統一すればやって思うんだけど。
確かに。
うん、スマホを傾けるぐらいなら楽だけど、11インチの iPad を90度傾けて戻すとめんどくせえんだけどなと思いながら。そこはどっちかに統一してくれって思うんだけどね。
うん、
そう。なぜかゲームによってその辺が違うっていうのがよくわからないんだけど。
なるほど。はい。
そう。
はい。というところでね、はい。今週もいい時間になってまいりましたので、この辺で締めて、また再来週としたいと思います。うん、はい。再来週は、収録が通常通り30日の火曜日。
そうですね。
で、公開が、はい、8月2日金曜日か。
おそうですね。
はい。もう、まあ、うん、夏真っ盛り暑い時期になりますけれども、と。
そうですね。
はい。いったところで。はい。はい、じゃあまた、来週も、じゃあ再来週もお楽しみに、といったところで。
うん、
はい。クリアしてカビにお届けした私はまた。
タロケンでした。